Good morning, everyone.
Let's all sit down so we can start.
もしよかったら、お座りください。メッセージ始めたいと思います。
Yes. First, before I start the message, I just want to make an announcement.
実は今日のメッセージの前に一つ、皆さんにお知らせがあります。
So there's a great opportunity happening at Hope Church next month.
翌月、6月ですね、ホープチャーチで、千葉にあるホープチャーチで素晴らしいイベントが行われます。このイベントはリバティウィーケンドというイベントですけれども、6月の3日と4日にホープチャーチで行われます。このイベントには、アメリカのゲートウェイチャーチから、先生たちが来られて行われるイベントです。
And I would really, 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 really encourage you to attend.
もしよかったら皆さんぜひこのリバティウィーケンドに参加していただきたいと思っています。
Last year when we did our Wednesday night service,
去年ですね私たちライフチャーチでウェンズデーサービスを行いましたけれども、
we listened to some of the Freedom Ministry messages that they did in Hope Church last year or the year before that.
そのウェンズデーチャーチの中で私たちはホープチャーチが行った、まあ、フリーダムミニストリーこのリバティウィーケンドと関係のあるものなんですけれどもそれを去年、ウェンズデーサービスの中でも聞きました
And I was just so impacted listening to those.
そして私はそれを聞いて個人的にものすごく、インパクトを受けました
So we talked about learning our true identity in Christ.
これは私たちが、キリストにあって私たちが私は何者であるのかということについて知る時間です。そしてその中では神様の御声をどうやって聞くかという教えもあります。そしてその中には私たちの過去から完全に解放されるという時間もあります。
Yeah, and so...It's not like a weird counseling session or a weird deliverance session or anything like that.
このリバティウィーケンドは、ちょっと変なこう奇妙なカウンセリングのセッションとか、まあ、あの言葉があれですけど、悪魔払いのセッションのそういうものではありません。
Although I think counseling is very important, my niece Stephanie is going to graduate with a master's degree in counseling. Yeah.
もちろん私はカウンセリングは非常に大切だと思っています。実は私の姪っ子のステファニーがカウンセリングの学士を取って卒業しています。
And I definitely believe in the spiritual realm. I believe Christians can be influenced by it.
そして私はこの霊的な世界のことについても心からあると信じています。
But the main focus of Liberty Weekend is that we focus on Jesus.
でもこのリバティウィーケンドの焦点はイエス様に当てられています。
Jesus' freedom and the life that he brings us.
イエス様が与える私たちに与えられる自由、そしてその中に生きるということです。
Yes, and so that weekend, actually, the Life Church, the pastoral team, is going to go up to Hope Church.
そしてこの6月3日4日のリバティウィーケンドで、パストラルチームは全員このイベントに参加します。
And so we're still going to have church here, so do not fear.
もちろん6月4日ですね、4日この場所でライフチャーチはありますけれども、
But we're going to cancel the kids ministry and we'll probably do a video message or something like that.
この日はですね、キッズミニストリーをちょっとキャンセルさせていただいて、メッセージもビデオメッセージを用意しようと思っています。
So if there's any way that you can join us in Tokyo for that weekend, I really encourage you to come.
なので皆さんのご予定が合えば、ぜひぜひこのリバティウィーケンドに参加していただきたい。千葉で一緒に皆さんと行けたらなと思っています。
Yes. Okay, so today we're going to be talking about being free in Christ, which is Liberty Weekend. So.
そして今日私は、このキリストにある自由というテーマについてお話ししたいと思います。
And so we mentioned the word freedom. Everybody has a different idea about what that is.
この自由という言葉は皆さん一人一人が違うアイデアを持っておられるかと思います。
So the dictionary says it's the power or right to act, speak or think as one wants to.
この辞書の定義はこのようにあります。自由とは行動や言論、思想が束縛されずに実行できる力や権利。
So that in America is our freedom of speech and our freedom of choice.
アメリカでは言論の自由だとか選択の自由だとかいうことを言いますが。
Which in my opinion is going a bit overboard right now, but we won't get into politics. No politics.
まあ、ここには政治は巻き込みたくないですけども、ちょっとそれが行き過ぎている気はしますが、アメリカでは。
And then the dictionary also defines it as the state of being not being imprisoned or enslaved.
そして自由という言葉にはもう一つ定義があってこれは束縛されていない拘束されていないことという意味も含まれています
So the world's definition of freedom that you can do or speak or act any way you want is not, in my opinion, God's kingdom's definition of freedom
この世が定義する自由は、何を話してもいい、何をしてもいいというような定義ですけれども、これは神様の御国の定義ではありません。
So our lives are to be built on what God desires for us. Amen?
私たちの人生は神様が私たちに対して望んでおられるもので成り立っていると思います。
So when we are saved and His Holy Spirit comes into our hearts,
私たちが救われた時に聖霊様が私たちの心に入られます。
Then we are giving control of our lives to Him.
そしてその時に私たちは私の人生をすべて聖霊様に委ね、彼に委ね。
And so that's where the real freedom is.
その人生の主権を彼に渡す時に真の自由を私たちが受け取ることができます。
So in human thinking that sounds like a contradiction. Control? Freedom? Control? Freedom?
これを人間の頭で考えるとなんか矛盾しているように感じます。
But real freedom is living in him.
真の自由とは彼の神様の元で生きることです。
His thoughts become our thoughts.
なぜなら神様の思いが私たちの思いになるからです。
Everything that is in him is in us.
神様が持っているものすべて私たちのうちに住んでいるんです。
I was listening to a song yesterday in the car. It's a CD that Joshua really likes.
この車、私は昨日車を運転している中でこのジョシュアが大好きな音楽があってそれをたまたま聞いたんですけれども。
So it's got a lot of the EDM sound, which I just kind of like shut that off, kind of.
彼の音楽は今すごい EDM が多いので、すごい、まあ、ちょっとうるさい感じなんですけど。
But I was listening to the words, so I was really focused on the words.
でも、その中で私はその歌われている言葉に焦点を当てました。
Yes, and that's okay. And so it says, I am yours and I am free.
この言葉は、私はあなたのもの、そして私は自由ですという言葉がありました。
So that sums up our freedom in Christ.
これは私たちのこのキリストにある自由を訳していると思います。
I think we all have that experience where we make a decision without really, consulting the Lord.
私たちの人生の中でクリスチャンとして生きているときに、イエス様にこう尋ねないで自分で決断をするような時もあったかもしれません。
And from my personal experience, that usually doesn't turn out very well.
私の経験から言うと、神様にちゃんと相談しなかった時は、なかなかうまくいかない時もたくさんあります。
But our will align with God's will?
でも私たちの思いが神様の思いに並ぶ時に、
is the way of peace and freedom.
私たちは本当の平和と自由を受け取ることができます。
So I was thinking about this, you know, now in my situation, I have to make decisions all by myself.
まあ、このような状況の中で、私はもう家族の中で一人で決断をしなければならなくなりました。
For 20 years, my husband and I made all the decisions together, the financial decisions, the decisions about the kids, hard should we punish them, you know, that kind of stuff.
20年の間私はまあ夫と一緒にいろんな決断を共にしてきました。経済についてもそうですし子供の子育てについてもそうです。どうやって子供にしつけをするかということも夫と一緒に話し合いました。
But when he passed away, it was one of the most stressful things for me was to make decisions by myself.
まあ、夫のジョエルが亡くなって一番私が大変だと気づいたのは全ての決断を私一人がしないといけないということでした。
So last week I saw a need. Somebody had a need and I really thought that God placed in my mind that God told me to give a certain amount of money to this person.
実は私は先週ですねこのある人に会って、あ、この人もしかしたらこういうこれぐらいのお金をあげた方がいいかもしれないと、なんか捧げた方がいいかもしれない、そのような思いが来たんです。
But because I'm in this situation of, oh, am I making the right decision? Oh, like that.
でも私はその時に一人でこういたので、これは本当にやっていいことかな、やらない方がいいのかなとすごく迷いました。
I was unsure. Am I really hearing from God?
そして私は本当にそれをどうしていいかわからなかったので、神様から聞きました。
You know, when Joel's alive, I confirm with him. Hey, I think God just told me to give me this money. Is this okay?
まあ、ジョエルが生きていた時はですね、ジョエルにすぐ電話して、今こういうふうに感じてるけどどう思うと聞くことができました。
Or he would do the, he would ask me as well. Yes.
もし、そしてまたジョエルもそのような思いが与えられた時に、同じように私に電話をして、ケリーこういうふうに思うんだけどどう思うと聞き返すことがありました。
Yeah, we set aside money in our budget too, just to be able to give to people.
私たちはこの生活の日の中で、このギビング、捧げますというそういう項目を作って、そのお金を避けていました。
And so, I was like, okay, I'm just going to put the money in the envelope, and I sealed it with a little piece of pretty tape. Pretty tape. It has to be pretty tape.
Pretty tape. Okay. なのでその時私は神様に聞いて、このお金をじゃあもう渡しますと決めて封筒に入れて可愛いシールでをして
Yes. And so then I was like, I was waiting to give it to the person.
そしてその人にあげる時期を待っていました。
And so, that day or the next day, I went to meet with one of, Joel's pastor friends.
そしてその次の日、私はジョエルの、牧師先生の友達に会いました。
Took the whole family with me. We had a great time talking with them, and we got to learn stuff about my husband that we never knew before.
その家族とハンガーとしてですね、楽しい時間を過ごしました。私の知らなかったジョエルの過去話まで聞けたこともありました。
Yes. And so as I was leaving, he's like, "Hey, we just really want to give you this," and he handed me an envelope.
そして私にその牧師先生の友達が私に神様がこのように言っているかもしれないと言って私に封筒を彼が私に渡したんです。皆さん信じられますか？これは私がその別の人にあげようと思ってた同じ全く同じ金額がその牧師先生の友達が私に封筒を渡してくれたんです。
So before I'd even give it to them, I mean, I had decided, but before I'd given it, God had already given back to me.
私がまだその人にあげていないんです。でも神様があげなさいというその御声を聞いたのであげますと決めました。でもその人にあげる前にすでに神様は私に必要なお金をまた用意してくださっていました。
So I just really felt God was saying to me, hey, you just got it. That was really me speaking. Come on.
そこで私は神様からの確信を得ることができました。いや、これは間違いなく神様が私がこの人にお金をあげるべきだというその確信を得ることができました。
Yep. And so one of my main points today that I just wanted to share with you guys is that true freedom in him means hearing from him.
私が今日皆さんに知ってほしいのは、真の自由とは神様の声を聞くことから始まるということです。
I was so caught up in, oh, is this the right decision? Wrong decision? I don't know what to do. I don't know. If I would have, you know, in the very beginning, just kind of said, God, what do you want me to do? Then.
私自身もこのお金をあげるかどうか迷った時に、いやどうしようどうしたらいいかなって自分で迷う前に神様にまず聞けばよかったんです。
Because He wants to speak to us.
なぜなら神様は私たちに語りかけたいお方だからです。
So freedom is not the absence of something; it's the presence of someone.
この freedom 自由というのは何もない、問題がないということではなく、誰かがそこにいるという意味なんです。
That's not original to me, sorry. I wish it was. You don't have to translate that. It's okay. So we hear people say all the time.
もちろん人々がこういうふうに言ってるのはいつも聞いたことがあるでしょう。
Yes, if I only had a different job.
もし別の仕事があったら。
Or if I had more money.
もっとお金があったら。
I think I've said that.Or if only that person hadn't done this to me.
この人が私にこういうことをしなかったなら。
Or if only hadn't made that decision or married that person or.
あの時このような決断をしなければ、あの時この人と結婚していなければ。
Or if only my kids would behave better.
私の子供たちがもう少し良い子になってくれたら。
Then I would be free. Then I would.
そしたら私は自由になれるのにという人々の声を聞いたことがあるかもしれません。
But freedom is not the absence of a problem or a situation or a circumstance.
でも自由というのはそのような問題がないことを意味しているのではありません。
It's the presence of someone.
それは presence of someone. 誰かがいるということです。
Yes. So let's find out who that is. So 2 Corinthians 3:17. If everybody wants to turn there.
ではその誰かというのは何のことか、誰のことかを見てみたいと思います。第2コリントの3章17節を見てください。
For the Lord is spirit, and wherever the spirit of the Lord is, there is freedom. Yes.
主は命を与えてくださる御霊です。御霊のおられるところには自由があります。
So he lives in us. The Holy Spirit lives in us.
御霊、聖霊様は私たちのうちに住んでおられます。
So, you know, it says in the scripture, wherever the spirit of the Lord is, there is freedom. So you're thinking, okay, it's over here.
なので、御霊が、聖霊様がいられるところには自由がある。こう外側にこう思いがちなんですけれども。
Or it's in 小川さん、or it's in Hosea.
もしくは、周りの人を見たときに、あ、そうですね、聖霊様は小川さんの中にはいるね、Hosea の中にはいるねと思いがちです。
Nope, when we accept Jesus,And we accept what He's done on the cross for us. Then the Holy Spirit comes and lives in us.
それでもそれは違います。もちろんホゼアの中にもいるんですけど、神様が。
Yes. Sorry, did not mean to say that.
Sorry.
Thank you.
Sorry. 私たちが救われた時点で、聖霊様が一人一人のうちに、私自身のうちに住んでくださっています。
I will put my spirit in you and I will come and live with you. That's what it says in the Bible.
私は来てあなたのうちに住むよと聖書の言葉にあります。
So we've been doing this series 1 plus 1 equals 1.
この私たちの今のメッセージのシリーズで1たす1は1というシリーズをしていますけれども、
So the very simple idea is us plus the spirit of the Lord equals
one.
Or freedom. Sorry, I was looking for freedom.
はい、なので、今日は、私たちのこの聖霊様と私たちイコール自由とそういうテーマです。
Yes, so actually it's 1 plus 1 equals 10. 自由、10。
自由。1たす1は10だそうです。自由の10。わかりますかこれ。で、
That just came to me.
That's amazing. Yes.
Well, I was so impressed with Ayumi's use of the kanji last time when she did that.
先週した Ayumi さんの1たす1田んぼの田も素晴らしいと思いましたけど。
So now I just thought of one of my own. Phew.
多分自由は初めて聞いたと思う。
Came from my crazy mind. So anyway. So when we're led by the Holy Spirit, that's where our true freedom is found.
御霊に導かれると私たちは自由に生きることができます。
So we as Christians have an amazing freedom that the dictionary or people in the world can't even begin to understand.
なので私たちは救われた時点でこの辞書が定義する以上のもの、人々が知っている以上の自由を持っているんです。
So as Christians,Because we have the Holy Spirit living in us and we have accepted Christ's amazing gift, we should be the most secure, confident people on the planet.
なので、
right?
私たちが救われた時点で、私たちはこのイエス様の自由、キリストの自由を持っているので、周りの人々が知っている自由ではなく、この自由を持っていく。私たちが一番確立して自由に生きている人間でなければいけません。
Our identity is firmly planted in who Jesus is.
なぜなら私たちのアイデンティティはイエス様がどういうお方かというところに深く根ざしているからです。
So if you're dealing with insecurity, which is a big deal, and I deal with that too.
もしあなたが、不安の思い、自意識過剰の思いで苦しんでいるのでしたら、
The best thing you can do is find out who Jesus is.
一番、それを解決する方法はイエス様がどのようなお方かを知ることです。
What does the word of God say about us?
神様の言葉は私たちについて何と語っているでしょうか。
What is the Holy Spirit telling you?
聖霊様は私たちについて何とおっしゃっていますか。
So I think Charles just said it during communion time. Don't listen to the lies of the enemy or people who around you.
チャールズも聖餐式の時に言いましたけれども、敵の嘘や、周りの人々の声に耳を傾けないでくださいと。
Maybe your business failed or your marriage failed or your kids are a mess or you feel like you've failed.
もしかしたら自分のビジネスが成功しなかった、もしかしたら結婚がうまくいかなくて失敗してしまった、もしかしたらもう子供たちが本当にどうしようもならない、めちゃくちゃ、そしてもしかしたらあなた自身が失敗を体験しているかもしれません。
So we look to what God says about us.
でもそれが私たちを決めるのではなくて、神様がおっしゃる私たちがこういうものですという神様の言葉に耳を傾けましょう。
He loves us unconditionally.
なぜなら神様は私たちを無条件で愛してくださっているからです。
We are his children.
私たちは神様の子供です。
We are his heirs.
私たちは神様の相続者です。
So everything that God has is ours.
なので私たちは神様が持っているものすべてを相続することができる、受け取ることができます。
Yes, so freedom in Christ means we are hearing what God is saying.
なのでキリストにある自由とは神様がおっしゃっていることに耳を傾けていること
。And he is saying that we have a new life.
そして神様はこのようにおっしゃっています。あなたは新しい命が与えられています。
The old nature is gone.
私たちの古い性質はもうなくなりました。
And you know, as Christians we hear this all the time.
もちろんクリスチャンの人はこの言葉を何回も聞いたことがあると思います。
I've heard this since a little child.
私自身子供の時からこれを何回も聞きました。
Your old nature is dead. It's buried. It's gone.
あなたの古い性質はもう死んで亡くなったんだよ。
But I never really understood until recently that it was completely gone.
でも私はこの最近になるまでこの古い性質が本当になくなったということに気づきませんでした。
I thought, okay, Jesus saves me, and so now I will continue on, and little bit by little bit, I'm going to get better and better.
この救われた後も、分かりました。でも神様、ちょっとずつちょっとずつ私は良くなりますと、そういうふうな人生を送ってきました。
And I didn't really understand the whole idea of that we are a new creation, that we start from there. That's our starting point.
その中で私はこの私がもう新しい命を持った人生を持っているということに気づかなかったんです。でもそこが私たちのスターティングポイント始める視点になります。
We don't start from the old nature and then kind of work our way and then, you know, do some things. Oh, now I become new. No.
古い性質から始まってちょっとずつちょっとずつ新しくなるのではなくて、古い性質はもうその瞬間になくなって新しい性質で始めることができるんです。
Katsumi says he says in the original gospel that we have completely overcome sin through the righteousness of God.
この須永克美先生が書いたオリジナルゴスペルという本の中にはこのように書いてあります。私たちはこの神様の義によって罪に完全に勝利しましたとあります。
Yes, the battle is won from the beginning.
もうこの私たちの戦いはすでに勝利を収めているんです。
So if you go there and say, I'm going to fight against this old nature, I'm going to do battle, that's not going to work.
なので皆さんがもし、いや、この自分の古い性質と戦って勝利しないといけない、もうそれは間違っているんです。
We have to start from the point of the battle is already won.
私たちが始めないといけないのは、もう勝利は終わっています。そして勝利を神様が受け取ってやってくださいました。そこから私たちが始まるんです。
We have a new life and that the source of our power is God.
私たちはすでに新しい命から与えられていて、そしてその力の源は神様です。
Ephesians 4:21-24. I don't know if that's all three of them. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from him, throw off your old sinful nature and the former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit, there we go, renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy.
エペソ人への手紙の4章21節から24節。もしあなた方が本当にキリストの声を聞き、キリストについて真理を学んでいるなら、古い邪悪な性質を捨て去りなさい。古い性質とは以前のあなた方のように肉欲に惑わされ、滅んでいくような生き方です。あなた方の態度や考えを一新しなければなりません。
So you're not who you are in Christ because of the things you have done. You are who you are in Christ because of what he has done.
私は、皆さんは、あなたは、私がしたことによって今の自分があるのではないんです。神様がすべてしてくださったからこそ今の自分があります。
Colossians 3:3 and 4 or 3 I think For you have died and your life is hidden with Christ in God
コロサイ人への手紙の3章の3節。一度死んだわけですから、あなた方の真の命はキリストと共に天の神のもとにあるのです。
And then Colossians 2:9 and 10 In Christ lives all the fullness of God So we are also complete through your union with Christ
コロサイ人への手紙2章の9節から10節。キリストのうちにこそ神の性質のすべてが肉体を取って宿っているのです。ですからキリストを自分のものとしているならすべてを手に入れたことになります。あなた方はキリストと結びつくことによって神に満たされているのです。
So we are in Christ.
私たちはキリストにあるものです。
And in Christ lives all the fullness of God.
そしてキリストは神様のものをすべて持っているお方です。
So that means that all the victory and all the power and all the new life we can receive.
なのでイエス様が持っておられるこの勝利や命はすべて私たちのうちに住んでいます。
Because our life is hidden with Christ in God. Amen.
私たちは神様のうちに住んでいるからです。
So freedom in Christ means we're hearing what the Holy Spirit says.
キリストにある自由とはこの聖霊様が何をおっしゃっているかを聞くことでしたね。
And he says that we have a new life.
そして神様は私たちに新たな人生があると教えました。
And he also says we have a new passion.
そして次に神様がおっしゃっているのは私たちは新しい情熱が与えられているよと語っています。
The Bible says we are no longer slaves, but we are part of God's family.
聖書には私たちはもう罪人ではなく囚人ではなく神様の家族の一員だとあります。
So we as children of God and as sons and daughters of God.
私たちは神様の子供として神様の息子娘として
We adopt the same heart and the same passion as our Father God.
私たちは神様が父なる神様が持っておられる情熱を私たちも同時に受け入れることができます。
So I can see this in my family.
私たちの家族にもそれを見ることができます。
So Joel had a passion for playing the drums.
ジョエルはドラムを弾くことに対してすごく情熱を持っていました。
And I think we'll have a picture of Joshua playing the drums.
ここでジョシュアの写真が出てくるかな?
Maybe. Oh, it's really hard to see. Where is he? Oh, he's that little blob right there. And then over there. Okay, so Joel's passion transferred onto Joshua. He's like, oh, you should try the drums. I can play the drums. Why don't you try? Kind of type thing.
父親のジョエルが持っていたドラムに対する情熱は息子のジョシュアへ受け継がれました。
And so here he is at, I think, 2年生, right? Second grade, something like that, playing the drums. 2年生ぐらいの時の写真だそうです。And then we have Alyssa over here.
そしてこっちにはエリサが、娘のエリサがいますよ。かわいいでしょ?
And her passion for music, well, I think she got it from me.
エリサの音楽に対する情熱は多分私からかな。
So my passion became her passion.
なので私が持っていた音楽に対する情熱はエリサへ受け継がれました。
Unfortunately, I have no pictures of Sophia yet.
ちょっと今日は実は3番目のソフィアの写真がないんですけれども。
Sophia decided a couple months ago to play tennis.
実は彼女は数ヶ月前に私はテニスをやりたいと言ったんです。
Actually, it was more like a year ago, but and she decided to do that because Joel played tennis.
なぜならジョエルがすごくテニスをするのが好きだったんです。なのでソフィアが去年言いました。
I'm not sure who she's going to play with now because I do not play tennis, but we'll work on that.
私自身はちょっとテニスをしないので、ソフィアは一体誰とテニスをするのかちょっとまだ分かりませんが。
So the passions that the parents have transfer onto the kids sometimes.
このように両親が持っている情熱というのは子供に受け継がれていくものなんです。
So the desire of the heart of our Father Jesus, our Father God, excuse me, has become our passion.
なので私たちが神様が私たちに望んでおられるこのような神様の情熱は自然に私たちにも受け継がれていくものなんです。
So what was Jesus' passion?
ではイエス様のパッションは情熱は何だったんでしょうか?
To seek and save that which was lost.
それは失われた人を探し出して救うためです。
And destroy the works of the enemy.
そしてこのような悪魔の仕業を打ち破るためでした。
So God has such a deep, deep love for people.
イエス様は人々に対して深い大きな愛をお持ちでした。
So his passion for people should be our passion, amen?
イエス様のその人々に対する情熱は私たちの情熱でもあるべきだと思います。
My favorite quote from a Canadian pastor, Canadian pastor. I had to put that in.
Canadian pastor, okay. この私のカナダの知り合いの牧師の引用からするとですね。
He says, you are saved from something for something.
あなたは何かのために何かから救われました。
Or you are free not just to be free. Oh, I'm sorry. Yeah, but to do something. There we go.
あなたが自由になったのはただ自由になるためではなくて何かをするために自由になりましたとそういう引用がありました。
So for me, I think from a young age, I really had a passion for people.
私は若い時から人々に対する情熱はありました。
But I'm kind of more of an introvert and I like my me time a lot.
でも私の性格から言うとちょっと内向的なので自分の時間っていうのがすごく必要なんです。
And so I, along the way, sometimes started listening to lies of, oh, well, you're shy, you're boring, nobody wants to hang out with you.
なのでその人生の中で少しずつこのたくさんの嘘を聞き始めました。でも私は恥ずかしがり屋だし、私はつまんない人間だし、誰とも私とハングアウトしたくないよ。そのような嘘を聞き始めました。
And I just kind of let that passion just kind of.Fade away a little bit.
でもそのような嘘を聞くことによって私の情熱がちょっとずつ消えていったんです。
But as I was preparing for today, God just really told me, you know, you need to reject those lies. Those are lies, and you need to believe in the truth from me.
でも今日のメッセージを準備している中で神様が私に語ってくださったのはこのような嘘を聞いてはいけないよ。そのような嘘を本当に拒否してイエス様の真実を信じなさいとイエス様から語られたような気がしました。
So Galatians 1:15 says God chose me and called me by his marvelous grace.
ガラテア書の1章の15節には神様が生まれる前から私をご自分のものとして選んでおられたとあります。
So God's plan to save people involves you and I.
神様のご計画、神様の人々を救うというこのご計画は私やあなたも含まれているんです。
He wants to transform your life with his freedom and put it on display for everybody to see.
神様が私たち一人一人を変えられた時にこの変えられた素晴らしい人生を他の人にも見てほしいと披露したいと願っておられます。
So when people see the freedom you live in and the joy that you live in and the love that we experience every day from Jesus,
私たちがそのイエス様にある自由の中で生きるときに私たちが喜びに満ちて生きるときにその素晴らしい愛を体験するときに
Then they're gonna want it.
それを人々が見たときにあ私もそれ欲しいと人々は思うようになるんです。
It says in Acts 1:8, this is one of my favorite scriptures, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you'll be witnesses.
使徒にある箇所にはですねこの聖霊を受けたときにあなた方は力を受けますとあります。
And there's that Holy Spirit word again, the Holy Spirit gives us power.
そしてこの御霊、聖霊様が私たちに力を与えます。
So the third and final point that I want to make is...
そして3つ目。
So freedom in Christ means we're hearing what the Holy Spirit is saying to us.
キリストにある自由とは神様がおっしゃっていることに耳を傾けることですけれども。
And he's saying that we have a new name.
三つ目は私たちに新しい名前が与えられるよと神様が語っています。
When we got saved, we got a new name.
私たちが救われた瞬間に私たちは新しい名前をいただきました。
We are beloved.
愛されているもの。
Redeemed.
贖われたもの。
Sons and daughters.
神様の息子娘。
God's workmanship.
神様の同僚。
God's masterpiece.
あなたは神様の最高傑作。
These are all names that God has given to us.
これらの名前はすべて神様からあなたに与えられている名前です。
And so as parents, of course, we choose names. We like to choose names that have a great meaning for our children.
お子様を持っている両親の皆さんは子供に子供が生まれた時に名前をつけてその子供の名前に意味を考えます。
Especially in Japanese, you can put characters to it and even make a greater meaning.
特に日本は漢字があって漢字一つ一つにいろんな意味が込められているので、この漢字とこの漢字を組み合わせてものすごい素晴らしい名前が生まれてきます。
English, we can't really do that.
英語ではなかなかそうはいかないんですけれども。
Yes. So, you know, for Alyssa, we chose a name that means consecrated to God.
例えばエリサの名前は、神様に捧げられたという名前の意味があります。
Yeah, and Joshua is a Bible name which means Jehovah saves.
ジョシュアは聖書の、人物の名前ですけれども、意味はエホバなる神は救うという意味です。
And Sophia means wisdom.
ソフィアは、wisdom、知恵、深いという意味ですね。
I'm praying that over her right now in school.
なので、今それを本当に彼女のために祈っているところです。
It is coming to pass.
それが知恵がたくさん与えられるようにソフィアのために祈っています。
But there's a theory in psychology, and I'm not really big on psychology, sorry, that's called the looking glass self theory.
私は心理学にあまり詳しくないんですけれども、心理学の中には鏡に映る自己の理論というそのような理論があるそうです。
And it basically says that our self perspective, I'm going to have to read this, and self esteem are determined by what we think the most important person in our life thinks about us.
私たちの自分自身を見る視点や私たちが持っている自分自身の価値観は私たちの人生において自分が最も重要な人だと考えている人の影響を一番受けているということだそうです。
So when we accept Jesus' amazing gift of salvation and we are adopted into his family, who is the most important person in our life?
私たちが救われて神様の家族の一員となった時にその瞬間私たちの人生の中で一番重要な人とは一体誰でしょうか。
The answer is always Jesus.
Jesus, yes, 様ですね。
Thank you, Megumi. Okay, so what he thinks about me matters.
なので、イエス様が私たちについてどう思っているかはとても重要なんです。
If he is the most important person in our lives,
なぜなら彼は私の人生の中でとても最重要人物です。
Then what he thinks about me should be shaping my life.
彼が私のことをどう思うかが私の人生を形作るべきなんです。
Knowing who I am comes from Jesus.
私が一体どういう人間なのか、どういうものかを知るためには、まずイエス様から始まらなければなりません。
He has given us a new identity.
なぜならイエス様が私たちに新しいアイデンティティをくださるからです。
And he did that all through the Bible, gave people different names.
聖書の中でも人々にたくさんのアイデンティティを神様与えました。
But the one I like the most is Peter.
私が一番好きなのはペテロです。
Because he was so real.
ペテロは私にとってものすごい現実味のある人間です。
He, when Jesus first came to him, he immediately spoke to his identity and said, changed his name right away.
イエス様がペテロに会った瞬間に、イエス様は彼に新しい名前を授けました。
So he spoke confidence into Peter. He said, your name is going, I'm changing your name from Simon to Peter, which means rock.
このペテロの前の名前はシモンだったんですけれども、イエス様は彼に、すぐに彼に新しい名前、新しいアイデンティティをあげました。
And then he does it again later. He does it again later. Jesus speaks
そして神イエス様はそして彼に向かってもう何回もそれを語りかけるんです。
He speaks even more confidence and more identity into him.
そしてそれによってペテロはたくさん多く自信をもらって確立することができました。
He says, "On this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it." I mean, he's just speaking into him, saying, "This is what's going to happen."
ペテロというのは岩という意味ですけれども、イエス様はペテロに対して、私はこの岩の上に私の教会を建てるとペテロ自身のことを指しながら確信を持って彼に語りました。
But I noticed that what Jesus asked Peter before he says this is.
でも彼がイエス様がペテロにそれを語る前にイエス様が彼に聞いたことが一つあります。
He asked, Who do you say I am?
イエス様は彼にペテロ、私をあなたは私を何と呼びますかと聞きました。
His first question is not, Well, who are you?
イエス様の最初の質問はあなたは一体誰ですかではなかったんです。
Jesus is asking, Who am I?
イエス様は彼に私を誰だと思いますかと聞きました。
And when Peter says, You are the Son of God,
ペテロはご存知の通り、あなたは神の御子です。
Then Jesus starts speaking into him and saying, "Okay, you are Peter."
そこでその瞬間、イエス様は彼に神様のこのアイデンティティを語ることができました。
On this rock, I will build my church. He just starts going for it.
そしてそこから神様はペテロに向かってこの岩の上に私は私の教会を建てますと語り始めました。
But first, Peter had to understand who Jesus was.
でも最初にペテロがイエス様が何者であるかをまず知らなければならなかったんです。
So we need to do that in our own lives as well. When we hear what God is saying about us and when we hear what God, who God is, then that's where the real freedom is and that's where we can grow.
なので私たちも人生の中で同じようにペテロと同じようなことをしなければいけません。イエス様が誰であることを知ることから私たちが何者であるかを知ることができるようになります。
So you think, okay, Peter's life is going to be great now.
ペテロの人生がすごい素晴らしいものになると思います。
He's just going to keep going and he's going to build confidence and everything's going to go great.
そしてペテロはこう自信も持って確立して本当に素晴らしい人生を歩む。
Yes, well, not so much.
ところがそうでもないんです。
He walked on water and then he kind of like, you know, went under the water.
彼は水の上を歩いたんですけど水の下も歩きましたね。
He rebukes Jesus one time. I mean, who's going to do that?
Right? Too much confidence, I guess. イエス様を思いっきり非難しました。なんてことでしょう。
He gets all crazy and cuts off a soldier's ear, you know.
もう彼は本当に怒りにまみれてこの兵士の耳を切り落としました。
But in his confidence and in his identity, he says, "I will die for you."
そしてでもその彼が持っていたアイデンティティはイエス様、私はあなたのために死にますとそういう言葉でした。
I will never reject you.
そしてペテロはイエス様、あなたを絶対に拒否しませんとも言い切ったんです。
But then he is tested.
そこで彼はでもペテロが試された時に
And he fails.
大失敗しましたね。
And so I've experienced this in my life, not the part about I'm going to die for you, Jesus, not that part, but the part of failing.
この私たちが経験する同じようなことを経験します、もちろんこの私はイエス様のために死にますという そのパートでもなそのところではなくてこの私たちが失敗を犯してしまうところです。
But my identity is still the same.
でも私たちは失敗をしてもアイデンティティは変わりません。
Peter didn't let those failures define him.
なぜならペテロでさえその失敗を犯したとしてもそれが彼のアイデンティティはなりませんでした。
And then Jesus comes again and tells Peter at the end of John, I think it is.
そしてヨハネの福音書の最後でイエス様はペテロにこう語りました。
He says, I know you failed. I'm just paraphrasing here. But he says, I know you failed. But he tells Peter how he will die.
その最後のところですね、イエス様はペテロ、あなたは失敗したよ。でもあなたは実はこのように死にますと彼に言いました。
I don't know about you, but I don't really want to hear about that
necessarily. 皆さんはどうか知りませんが、私は個人的にそういう話はあまり聞きたくないんですが。
But for Peter, it was an encouragement.
でもペテロにとってそれは励ましだったんです。
Peter said, "You know, I will die for you." And then he rejected Jesus.
なぜならペテロは以前私はイエス様のために死ねますと言ったのに、そのためそれが試された時に彼は失敗してイエス様を拒否しました。
But Jesus is saying, "Don't worry, Peter. You're still who you are in me. You will still have a chance."
でもイエス様がペテロにこう語っているんです。イエス様はペテロに大丈夫だよ。もう一回チャンスをあげるよ。
Only Jesus has the right to name you.
なぜならイエス様だけがあなたのアイデンティティに名前を与えるお方だからです。
He gave Peter that name of being a rock.
イエス様はペテロに岩となる名前を与えました。
And Peter went on to preach to 3,000 people, you know, at Pentecost, and 3,000 people got saved.
イエス様が昇天された後、ペテロはペンテコステの日に、たくさんの人々に福音を語り、3,000 人もの人がイエス様を信じました。
And he was martyred for Jesus.
そして最後に彼は殉教しましたね。
And so, circumstances, failures, other people, lies of the enemy cannot name you.
ですが私たちの周りの状況や敵の声は私たちのアイデンティティを変えることはできません。
I could let my circumstances of losing my husband control me.
私自身もこの夫を亡くした状況の中で
And give it could give me an identity of well, God doesn't care for me. I'm somebody that God doesn't love.
神様は私のことなんか気遣っていないとか、そういうアイデンティティに支配されたり。
Or I could let Satan tell me that I'm worthless without him, without Joel. Not
Satan. ジョエルなしではあなたは価値がないと、そのような声を聞くこともできます。
But I choose to believe.
でも私は選択肢があります。
In the name that God has given me.
それはイエス様が私自身に与えられた名前に目を向けることです。ここで皆さんにもよく見えるような説明をしたいと思います。今からお見せするのは、周りの人々や敵が語る言葉、あなたに向かって語る言葉です。
Okay, Jesus will say you're Jesus will come and say you're loved, but then Satan will come and say you're unloved.
イエス様はあなたの元に来て、あなたは愛されている。でも周りの人々や敵はあなたは愛されていないと言います。
Or he'll say you're a victim.
そして敵はあなたのことを被害者だと言います。
Or he'll say that you're weak.
あなたは弱いと言います。
Or he'll say that you're a failure.
ここであなたのことを失敗者と呼ぶかもしれません。
Or some people struggle with addictions.
もしかしたらあなたのことを中毒者と呼ぶかもしれません。
I want to put one on your forehead. Or he'll just say you're average.
Aha. もしかしたら敵はあなたはもう人並みだよ、普通だよと言うかもしれません。
You are not average.
でもあなたは人並みではありません。
Or he'll say you're a loser.
もしかしたらあなたのことを負け犬だと呼ぶ人もいるかもしれません。
Or you are dumb.
あなたのことをバカと呼ぶ人もいるかもしれません。
I've heard that one before.
私も聞いたことがあります。
Or you are worthless.
価値がないと言うかもしれません。
Or you are boring.
つまらない人間と言われたこともあるかもしれません。
Or depression controls you.
もしかしたら感情的なこの鬱があなたを支配しているかもしれません。
Sadness.
悲しみに暮れているかもしれません。
This is a big one. Fear.
これは大きなところですけども、恐れ。
Sorry, I'm just gonna... Or anxiety.
心配事。
Oh, that's my turn. Sorry. Grief.
悲しみ、これはまあ喪失による悲しみのことを言います。
Are these things that control us?
このようなものが私たちを支配することもできます。
Are these the names God has given us?
でもこれは神様が与えられた名前ではありません。
Oh, I didn't say that one. Panic.
これパニック。
Shame.
恥。
I'll skip that one because that's actually me. Anyway. Hold on. Oh, and emotional.
Emotional.
Like we're ruled by our emotions.
感情に全部左右される。全ての決断において感情が左右する。
So, these are all things that the world wants to put on us.
これらはこの世のもの、この世が私たちに対して語りかけているこのような言葉です。
But this is not how Jesus sees us.
でもイエス様は私たちをこのようには見ません。
And through the blood that he shed on the cross,
イエス様が十字架の上で流された血潮によって、
ね、they all go on here.
このようなものはすべて十字架に一緒につけられました。
This is how he loved us so much.
イエス様が私たちのことをどれだけ愛してくださったか見ることができます。
His love is never ending.
イエス様の愛は決して消えることがありません。
And so all these things.
このようなすべてのもの
は、are nothing.
神様の前では何もない。
That's good. They're all gone. That's what happens in the cross. They're all gone. Right?
ね、これ落ちていくのはいいことですね。十字架によって全部流されていくからです。
Yep, they're all gone.
すべてが過ぎ去りました。
So I just want to take a moment right now while Alyssa's playing the piano.
エリサにピアノを弾いてもらっている間に少しここで時間を取りたいと思います。
And I'd just like everyone to close their eyes.
もしよければ皆さん目を閉じていただけますでしょうか。
And we're just going to take a moment to listen to what the Holy Spirit wants to say to us.
ここでイエス、聖霊様が私たちに何と語っておられるかに耳を傾ける時間を持ちたいと思います。
What name does God have for you today?
神様があなたに与えていらっしゃる名前は何でしょうか。
So right now, I just want to ask, Lord Jesus, to just ask that you would come and speak truth to us right now.
今、イエス様が、神様があなたに語りかけてくださるように祈ります。
Lord, by the power of your blood, Lord, we break the lies that Satan has put upon people.
あなたのこの十字架の血潮によって、悪魔が語り続けるこの嘘をすべて流してくださいますように。
Lord, we ask your love to speak to us right now.
あなたの愛が私たちに語りかけますように。
Let's just open our heart right now.
心を開けて。
And ask God, who do you say that I am?
神様に尋ねましょう。
What names do you have for me?
神様、私は一体何者でしょうか？私に与えられている名前は何でしょうか？
I am a new creation.
私は新しく作られたものです。
My spirit is alive in God.
聖霊様が私のうちに住んでおられます。
I'm an overcomer.
私は勝利者です。
I'm a temple of the Holy Spirit.
私のうちには聖霊の、私の体は聖霊の宮です。
I'm the light of the world.
私はこの世の光です。
And I am free.
私は自由です。
Forgiven.
許されています。
I just want us right now, we're just going to take a minute. It's going to be really quiet. It might be uncomfortable for you, but I just want you to ask God to give you a new name. What does He have for you?
今少し時間を取って静かな時間を取りたいと思います。ちょっと心地が悪いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、思い切って神様に、私に与えられている名前は何ですかと聞いてください。
He wants to speak to you right now.
なぜなら神様はあなたに語りたいと願っておられるからです。
There's some people here that God just really wants to speak.
この中に神様が本当に語りたいと願っている方々がいらっしゃると思います。
A name that might seem kind of weird.
もしかしたらちょっと変に思うかもしれませんが。
But it's warrior. Warrior.
でも、これは戦士です。
I just feel like God is just telling you that there are areas that He is going to release freedom in your life.
この中で神様があなたは戦士だよと語りかけられている方がいるような気がします。そして神様が本当にあなたに素晴らしいことをなさるよというふうに言っておられるような気がします。
And that you're going to war in freedom.
そして私、あなた、そのあなたは
in freedom, like in freedom, you will be free as you're in war.
その戦いの中であなたは自由を得ることができる。
Lord Jesus, I just thank you.
神様、感謝します。
I just thank you for your love.
あなたの愛を感謝します。
I thank you, Lord, that we can have a relationship with you.
あなたと個人的な関係を持つことができることを感謝します。
Thank you that we have a new name in you.
私たちに新しい名前を与えてくださったことをありがとうございます。
I thank you that we can come boldly before you.
あなたにあって私たちが大胆に御前に来ることができることを感謝します。
With no shame,
恥もなく。
With no lies attached to us.
私たちのその嘘が私たちにくっついてくることもなく。
With no accusations.
また非難の声もなく。
Lord, for in your love we are free.
あなたの御前に出てその自由をありがとうございます。
Thank you, Jesus.
イエス様感謝します。
Amen.